江口勝のキョンキョン京都。皆さんこんばんは、ノクターンセカンド江口勝です。江口勝のキョンキョン京都、2021年令和3年5月の放送になります。毎月マンスリーでお送りさせていただいてます、江口勝の、マーフィーズキョンキョン京都、はい、マーフィーズローは別の番組でございます。はい、レギュラー2本やっておりますんで、たまに混乱するときはございますが、名古屋の方でリモート放送で送らせていただいておりますんで、はい、まあそんなことでございますが、去年の6月ぐらいからこの京都三条ラジオカフェさんのスタジオね、サテライトスタジオの方にはちょっと収録に行っておりませんね。ですから名古屋ずっと収録することがございまして、はい、もう毎回のようにこう笑いもなく、話題もなくって言ったらしたら、話題はあるんですけどね、名古屋の話を、京都の話をという形でいろいろ話をしていただいておりますが、ね、FM 舞鶴さんでも放送していただいておりますんで、まあ、深夜放送でございます。深夜に静まった頃にひそりやってるこの江口勝のキョンキョンキョンでございますがですね、末永く、お楽しみいただければと思ったりしておりますが、まあ、リモートでね、まあリモートっていうかもうお好きな時間で聞くことができますからね、まあ、深夜聞いてない方もいると思いますが、やってる本人は深夜にやってるわけですよまあそんなことでございますがね、たまにもいただいてますが、本当にねこの自粛しなきゃいけない、ね、他府県の移動ができないというね新型コロナの影響でございます。京都も緊急事態宣言が出ておりましてね、こうお昼の仕事と言いますか、お昼間だけしか飲食店ができない、ね、営業できない、休業中というね方々も非常に多いのかなと思ったりするんですが、いや本当にね京都に行くことが極端に減ってしまったもんですからね、ですからあの京都の話題というのはあまりこうねできなかったりします。本当にね、名古屋に住んでおりまして京都の街というのは好きでございまして、あちらこちら行かせていただくと、もちろん京都市内だけではございません、京都府、ね、海の京都というものね、日本海側の舞鶴の方もちょっといろいろと僕は思い出がございますんで、ふらっと行くことがございますね、はい、ですけど本当になかなか行けないんですよ。で今日は何の話をしようかなと思うんですが、ねまあ、過去古い話ですね今日は、なかなかこう話題的なものっていうのはね、最近の話としては僕はなかなか京都に行っておりませんので、まあ、古い話を引っ張り出して話をしてもいいんですが、この話はね多分僕はラジオをずっとやってます。2002年からずっとレギュラーをやっておりますが、752回目ですよ今日放送が、はい、ですけど一度も話したことがない話題を今日はあえて古い話から持ってきますけどね、最近こう町中華といういきなり食べ物の話ですよ、町中華っていう番組をちらっと見たりとか、なんか話題があるじゃないですか。で食べるものっていうのはどうなのかと思いますけど、僕あんまりね最近食生活がほんとたくさん食べれなくなりまして、だけど若い頃っていうのはやはりこうね、なんかこう若さ家に食べるものでいっぱいあったわけですよ。特に大学生の学生時代って大阪に住んでたので、東大阪に住んでたので、ですからこう食事をね深夜に仲間たちとね友人と行くっていうことが割と頻繁にあったんですよね、うん、ですから夜起きて昼間寝て学校行ってそんな学校もあんま行かなかったんですけど、お前はね、だけど、まあ、そんな思い出があったりするんですが、その町中華という話を今日しようかなと思ったりするんですが、で僕はね本当に名古屋の高校、まあ、名古屋のね愛知県の共栄高校という、まあ、野球の強い学校ですよ。最近ちょっと甲子園出ておりませんけど、ボクシングとかも強いんですけどね、あの学校を卒業して、まあ、推薦でね大阪の、まあ、大学の方に推薦していただいて、まあ、そこで受験をして、まあ、進学したわけですよ。だから親元を離れて進学したわけですけど、僕はね実はよく言われたことがあって、大阪という町は縁がなかったと思ったりはしたんですが、実は父方の親父ですね、まあ、うちのおじいさんになりますけど、まあ、大阪にはよく行ったことがあるということでね、後で聞きまして、まあ、その進学が決定してからですけどね。で、まあ、食べ物の話になって、あそこのチャーハンが美味しいんだという話をおもろに聞きまして、で大阪行くならあれ食べてこいとうちの親父に言われてまして、ね、で、まあ、うちのお袋と、まあ、部屋探しといいますか進学に、ね、まあ、説明会とかに聞きまして行ったんですよ。で仮に、まあ、当時は名古屋から近鉄特急で大阪の方へ行って、難波からねこう名古屋の方に日帰りしたわけですけど、まあ、部屋を探してっていう形だったんですが、あの時にね難波の時に電車乗る前にちょっとご飯食べて帰ろうって話になって、まあ、その話に浮かんだわけですよ。でまあお風呂と二人でこう食事させていただいたんですが、浜村という これね、今ないんですね、調べたら。あの、広東料理、中華料理というか、広東、広い東と書いて広東料理だよね、あれ、多分ね。もうこの違い僕わからないですよ。台湾料理、中華料理、広東料理の違いって、もうもっとわかんないんですけど、まあ多分、作ってる人とが違うからとか、そんなもんですね、多分。これわかんないですよ。だけど、あのね、浜村さんっていうね、中華料理屋さん、広東料理屋さんが、あれね、道頓堀川のね、恵比寿橋と道頓、御堂筋か、の間、北側、の雑居ビルの、あれ、多分2階だったと思うんですよ。これ今からね、35年前の話ですからね、これ本当古い話なんですけど、そこにね、あの、行ったんですよ。で、うちのね、もうおじいさんが、そこのチャーハンが美味しいから食べてこいと、食べてこいったって、あの、僕が大学進学した35年前にはもういないんですよ、亡くなって。本当59歳、うちの親父、あの、おじいさん亡くなってるんで、僕は本当に4つ、5つの子なんですよ。ですから、まさか大学の頃になってその話を思い出すとは思わなかったんですけど、で、食べさせていただいたんですよ。で、あ、これが、うちの、言ってた、おじいさんが言ってた、その、チャーハンなんだと。ちょっと感動しながら食べさせていただいたんですよね。で、まあ、名古屋の方へ帰ってきてっていう形で。だけどね、大阪の大学に進学してて、まあ、住んでて、そこへ食べに行ったことっていうのは、実は、ないんですよね。一度も。南とかね、北とかね、大阪の方行ったりするんですけど、わざわざそこ行ってご飯食べることはなかったんですけど、なんかね、妙に昔のその思い出があって、その浜村さんっていうのがね、実は関西地方で、大阪じゃないんですね。大阪じゃないっていうか、京都なのかな。これ京都の店と大阪の店は実は違うんですね。これ、僕最近知ったんですよ。僕てっきり僕京都の出身の浜村さんが大阪へ進出してると思ったんですけど、これ実は違うみたいですね。で、今、なおかつ、この、ね、この心斎橋のところの浜村さんがもうお店がないので、閉店してしまってないので、で、大阪の浜村さんっていうのはないのかなと思ったら、これ豊中の庄内っていうね、阪急の駅。庄内の駅にのれん分けのお店がまだあるという情報が、まあ、先日僕調べたらあったので、僕は行ってないんですけど、一回食べてみたいなと思ったりかしたんですけどね。ただ僕はあの、京都に最近ね、こう、数年前から来るようになって、まあ、京都の駅、実はこれ、近鉄のね、名店街ってあるじゃないですか。都道って、八条口じゃないのかな、新幹線口の八条口から、ちょっとね、裏の方になりますですけど、そこに、京都の浜村さんっていうお店があって、と思って、あ、ここってひょっとしたらと思って、関西だからと思って話していただいて、チャーハン食べさせていただいて、まあ、チャーハンだけじゃないですよ。自分も食べたりしたんですけど、チャーハンっていうかこれ、関西は焼き飯だよね、言い方。ねえ、なんか夕方にすると、なったりするんですけど、食べさせていただいて、なんか懐かしく、あれ、こんな味だったっけ、どうだったっけって、もう覚えてない。35年前の話ですからね。だけど、美味しく食べさせていただいたんですね。でも、非常に僕、満足しながら、まあ、京都へ来ると、たまに立ち寄らせていただいて、食べたなんかして。その時としては、お持ち帰りで持って帰って、名古屋食べたこともありますけど、それぐらい、もう、非常にファンって言いますか、好きなんですよね。焼き飯が。はい。チャーハンが焼き飯がありますから、はい、好きだったりするんですけど、で、この京都の浜村さんっていうのは実は本店があるのかな、これ丸太町にあるんだね。で、僕もそこは行ったことないんですよ。で、いつも京都駅まで済ませてしまうので、はい、で、食べさせていただくんですけど、今度一回丸太町のね、この店に行ってみようかなと思ってますんですが、なんかこう、店が違うとなんか味違うのかなとかね、そんなこと思ったりするんですけど、うちの親父が、丸太町の方のお店に入ったことがあるっていう話を聞いて、まあね、店っていうか、店の構えが、その京都の近鉄のね、名店街とはまたちょっと違うよって話を聞いたりなんかしたんですけど、うちの親父も85歳ですけど、健在ですんで、はい、食べる量が減りました。ですけど、やはりこう、中華料理好きだったりするんで、ぜひ、っていう形で、 まあ、食べに行ったという話を後で聞いたりかしたの、まあ、数年ぐらい前ですよ、 2,3 年前かなだったりするんですけどね。いつかな、なんかねこう町中華、僕はチャーハンっていうか焼き飯が好きだったりするんで、まあ、それ以外食べないってわけじゃないですよ。ただ行くと何食べようかなってメニュー見ると、まずその焼き飯の値段を見ながら、値段っていうかやらしい話ですけど、値段を見ながらこう一応頼んでして、あともう一品なんかこうねやっぱり餃子頼んだりとか、あとね633ですよ、633って言い方するとこだ、ビーンビールね、本当にこうねやっぱり中華料理屋さんって生ビールも僕はビーンビールの方がいいな、もう多分そこからだろうな、ビーンビールが好きだっていうのはね、生ビールよりも瓶ビールが好きだったりするんですけど、なんかそれでこうね、チャーハンをおかずに瓶ビール飲むっていうね、そういうのがなんか定番になってたりかりまして、はい。たまに行くと、ね、もっぱらって言いますからね、たまに行くとです、本当にね、食べるのがあったりかしますね。でもね、京都って王将があるじゃないですか。これ有名ですよね。京都王将と大阪王将って、僕は名古屋に住んでた時は知らなかったんですよ。王将が2つあるっていうのは。これね、王将って違うんですね、また間違いない。これもまた、これね、大阪王将と京都王将ってメニューが少し違うなと思ってたんですけど、これ一緒だと思ったら違うんですね。大阪にあるのが大阪王将と思ったら、大阪王将ってあちこちあるんだね、また。これ実は岐阜にあるんですよ。僕頼りましたですけど。で、あと、スイッターサービスエリアかな、名神高速の。あそこにあるね。ねえ、あれ食べたことあるんですけど、ね、なんかこう同じ、またチャーハン焼き飯の話になってますなってしまうんですけど、やっぱ違うもんね。まあ料理人が違うともあると思いますけど、味付けの人ね、もあると違うとは思うんですけど、まあ、それにしてもこう京都王将と大阪王将のね焼き飯の違いってやっぱりね、ちょっとなんていうんだろう、いろんな種類があるね、まあね、ちょっと黒い醤油っていうかね、でこう炒めた焼き飯だったりとか。今日もね、本当にこの王将でもやっぱ違いますよね。店によって全然、なんか全然違うとかしいじゃないですけど、焼き方がね、いろいろあるんだね、餃子も。表焼き、裏焼きとか、よく焼きとかいろいろあるんだ。これね、僕最近知らなかったんです。本当最近僕知ったんですけど、そんな注文ができるとは思わなかったですね。本当に吉野家の牛丼じゃございませんけど、なんかこう、つゆだくとか、ネギ抜きとかいろいろあるんだよね。つゆだくだくとかね。なんかそんなのがあるらしいんですけど、もうそんなことは僕頼んだことがないんですけど、なんかそんな話を聞いて、ああそんな注文の仕方があるんだと最近もっぱら聞きまして、でも一度も勇気がなくて僕頼んだことがないんですよね。いつも定番のものを出させてね、お願いして食べたりとかするんですけどね、なんかそんなことをちょっと思ったりかして、でこの町中華ってね、今いい、本当にこういいっておかしいですけど、なかなかこう外食で食事をすることができなくなってしまったもんですからね。だけどなんかこうね、行ってみたい。その浜村さんね、王将さんね以外にもなんかこうね、違う昔からこうね年季の入ったお店でやってる店って結構あるじゃないですか。ちょっと立ち寄ってみたいなと思ったりするんですけどね。本当に夜深夜遅くにこう食事をすることがまあ本当になくなってしまって、日中もそう食べなくなってしまって、もう夜も本当に軽くしか食べなくていいんですけど、なんか昔にこう少し戻って食べてみたいなと思いますね。なんかそんなことをちょっとこの時期ね、こんな時期だからこそ考えていきますね。はい、またそんな話題を来月できればなと思ってしております。お相手は江口勝マーフィーでした。また次回お会いしましょう。さよなら。